今年の教会としての御言葉は、ここにあります、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだとあります。今年1年間どういう思いを持って過ごすか、皆さんもいろいろとあると思います。で、この御言葉が与えられたということは、私自身祈りということを本当に大切にしていかないといけないと思いました。教会っていうのは祈りの場、祈るところであります。で、祈りがあってこそ教会であります。で、祈りがあってこそ私たちのクリスチャン生活と言えることができます。反対に言うと、祈りがなければクリスチャン生活っていうのは歩むのが難しくなると思います。なぜなら祈りというのは何かというと、神様の御心を知るということです。私の願い事を、あれやってください、これやってくださいというのが祈りではなくて、祈りの中において神様の御心を知るということです。聖書は祈りがどれほど大切かということを言ってます。聖書に出てくる人たちを見ていくと、祈りのない人はいません。祈りがあってこそ人は神様のために働き、神様と共にあることができます。祈りを忘れると私たちの歩みは止まってしまいます。教会は祈りの場だということを私たちは忘れないようにしないといけません。では祈りというのはどういうものかということを見ていきたいと思います。祈りというのは、一つ間違った祈り方ですね。間違った祈り方っていうのがあります。私がこれだけ祈ったからこの祈りは聞かれたということです、という祈り方ですね。たくさん祈れば祈りは聞かれると思ってしまう。神様は私たちの祈りに応える義務はないんです。でも聖書は祈りなさい、祈りなさいということをずっと言ってます。じゃあ神様はなぜ私たちの祈りを聞いてくださるか。これは神様の憐れみなんです。恵みなんですね。救いということも神様の恵みです。エペソ書の2章を見ていただきますと、エペソ書の2章4節から、新約聖書の385ページ、エペソ書2章の4節から、エペソ書2章の4節、385ページですね。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。救いというものが神様の恵みによって与えられたものだと言っています。 救いは私たちの行いではないんです。私たちが何か良い行いをしたから救われたのではありません。全て神様の恵みなんですね。祈りも同じなんです。祈りが聞かれるのも神様の恵みだからです。神様の恵みがあってから、あってこそ私たちの祈りは聞かれるんです。ですからその恵みに私たちは感謝しつつ祈ることができる、祈ることができるものにされた、これは神様の恵みなんです。だからその恵みの機会を私たちは逃してはならない。神様は私たちがたくさん祈れば聞いてくださる方というわけではないんですね。私たちの行いによって祈りが聞かれるのではなくて、神様の恵みです。豊かな恵みです。私たちが何かしたからこの祈りは聞かれたんではないです。神様のあくまでも恵みであるということを忘れてはならないと思います。じゃあ祈りっていうのはどれほどの恵みか、詩編の13編を開けてください。詩編の13編、祈りの力、祈りの素晴らしさですね。詩編の13編、詩編の13編、6節までですので全部お読みいたします。詩編13編、943ページです。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思い悩まなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上におごり高ぶるのですか。私に目を注ぎ私に答えてください。私の神主よ、私の目を明るくしてください。私が死の眠りにつかないように、彼に勝ったと私の敵が言わないように、私がぐらつくことを逆らう者が喜ばないように、私はあなたの恵みにより頼みます。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私に良くしてくださいましたから。この詩編の13編を読んでいきますと、最初に何が書いてあるかというと嘆きなんですね。この詩編の書いた、作者の嘆きです。そこには一節に、私を永久にはお忘れなんですか、いつまで御顔を私からお隠しになるのですかと言ってます。神様が私を見てくれるということが素晴らしい恵みなんですね。で、御顔を隠す、私を忘れるということは信仰者にとって一番苦痛です。神様が共にいてくださるという恵みがあるからこそ私たちは信仰生活を守れるわけですが、この神様がわからなくなる、神様が本当にいるのか、なぜ神様は私に答えてくださらないのかという思いっていうのは非常に苦しい、信仰者にとって。その状態を彼は、この詩人は語ってるんですね。で、どうも敵がいるようです。で、その敵は何かっていうのはわからないんです。で、どうも読んでみると病気なのかっていう感じもします。病気なのではないか。ところがですね、そういうことを歌ってる詩人が五節からガラッと変わります。五節から変わるんですね。嘆き苦しんでいた人が五節からは恵みにより頼みますという信頼が出てきます。救いを喜びますと言います。私は主に歌を歌います。主が私に良くしてくださいましたからと言ってるんですけど、どうも良くしてくださるっていう私たちの感覚では、なんかこう、例えば病気が良くなったら良くしてくださったというふうに言えるわけですけども、どうもこの13編読んでいくとそこに時間的な差はないように思うんです。そうすると本当に彼の病気が癒されたというわけではないようです。 でもなぜ彼はここで感謝できるようになったんでしょうか。嘆き悲しんでいた人がなぜ恵みに感謝できるようになったんでしょうか。これは祈りの中において変わっていってるんです。祈りの中においてこの人は変わっていってるんですね。で、主が私によくしてくださいましたからっていうのはまだ良くなってない状態なんです。良くなってない状態なのによくしてくださいましたからっていうのは、神様がやがて私をそのようにしてくださるという大きな恵みに、神様そうしてくださるんだという確信のもとに感謝の祈りをしているわけですね。なぜそんなことができるかですね。私たちは普通全てが良くなってから神様感謝します。全てがうまくいったから神様感謝します。でもここではうまくいってないんですよ。良くなってないんですよ。でも彼はそこで祈りが感謝に変わっていってるんですね。神様への訴えから感謝に変わっているんです。なぜそんなことができるのかということですね。それはどこから来ているかというと、祈りの中においてなんです。祈りの中において、神様との交わりの中において彼の心っていうのは変わっていってるんです。なぜならば思い出すわけですね。祈りの中で神様と交わっていくうちに、神様は私をこのような恵みを与えてくださる。それは旧約においては特に契約の、神様との契約、約束があったわけです。その中であなたを、私はあなたを祝福するという言葉、それを持った時に、この私は今は悲しみの中だけれども、私を愛してくださる神様は私を変えてくださる、私をまた救ってくださるという確信を持つことができるわけですね。それは祈りの中においてです。祈りの中において私たちの心は変えられていくわけです。だから私たちの祈りっていうのは、こうしてください、愛してくださいっていうだけにとどまらず、神様は私を救ってくださるという確信を持って感謝をすることができるようになっていくということです。ですからこの詩編の13編というのは、最初と最後は全然違うわけです。私たちも祈りの中において、神様今こんなに大変なんです、こんなに苦しいんです、こんなことがあってるんです、神様どうかあなたは私を忘れてるんですか、あなたはこの私をお忘れなのでしょうかと言っていいんですよね。祈りの中で、私たちは神様によって恵まれている、いつも感謝しなさいと書いてある、感謝しないといけないんだけれども、でもここを読んでいきますと、私を忘れてるんですかって言ってるんですよ。あなた私を忘れてるんですか、私こんなに苦しんでるのに私に顔を向けてくれないんですか。でもその思いっていうのは、祈りの神様との交わりの中で変えられていって、感謝するものへと変えられていく。祈りにはそれだけの力があるということです。祈りには確信が与えられるということです。救ってくださる、守ってくださる。だから祈りっていうのは大切なものなんです。祈りによって私たちは変えられてきます。いつまでも疑うもの、神様に嘆き悲しむものではなくて喜ぶものに変えられる。それは祈りの中においてです。もう一つですね、皆さんよく知っているルカの10章の38節からちょっと見ていただきますと、ルカの福音書の10章の38節から、有名なマルタとマリアの話です。ルカの10章の38節から、さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。 私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。祈りの方法なんですけれども、ここ有名な箇所ですけれども、このマルタがですね、マルタは一生懸命イエス様の一行を迎えるために食事の世話をしていきます。でもマリアは手伝わずにイエス様の足元に座って御言葉を聞き入っています。どちらが大切かといった時に、イエス様はマリアのように足元に座って聞き入ることだと言っています。でもマルタにはわからないわけですね。で、マルタは妹はマリアがですね、何も手伝わないのを見て、40節で、主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。と言います。これも祈りですよね。イエス様に対する言葉ですから。じゃあ、この時にマルタはどういうような格好で祈ったか。一生懸命食べ物を作りながら、その時だけイエス様のところに行ってひざまずいて、こう祈りの形をとって、イエス様、妹が私の手伝いをしないのを何ともお思いにならないんですか、というふうにこう祈りの姿勢をとっていったとは考えられません。こう料理をしながらイエス様っていうのはね、イエス様は何とも思わないんですかっていうな、こう料理をしながらひざまずいていっているわけではないわけですね。祈りっていうのは本当にこのどういう格好でもできる、というか祈りっていうのは私の思いをそのままイエス様にぶつけていくことが祈りであります。で、この時にマルタの思い通りの答えは得られなかったんです。もし私たちの祈りが全部聞かれるならば、聖書には私たちの祈りが全部聞かれるとあるんです。ただ私の思い通りに答えられるわけではないということです。もしここでマルタの思い通りに祈りが聞かれるんだったら、イエス様はマリアのところに行って、マリア、あなたはマルタの手伝いをしないとダメじゃないかと言うんですよね。で、マルタはそれを望んでいるわけです。マルタの望みはマリアが自分の手伝いをするようにということです。だからそのことをイエス様に祈っているわけですね。で、もしマルタの思い通りに祈りが聞かれるんだったら、イエス様はマリアにマルタの手伝いをしないといけないじゃないかと言っているはずなんです。でもイエス様はマルタに何を言ったかというと、マリアをそのままにしておきなさい、彼女は一番良いものを選んだと教えているわけですね。ということはマルタにそのことを教えていくわけです。祈りというのは何が一番大切かということを教えていきます。そういう意味でマルタの願いは聞かれるんです。私の思いは間違っていた、こうじゃなくて本当はこのように思っていかなければいけないんだ、マリアのように御言葉を聞くことが人に一生懸命に聞かないといけないんだ、そちらの方が大切なんだという、そのマルタの祈りが聞かれているわけ、いくわけですね。祈りっていうのは自分の思い通りのことが全部起こるわけではない、聞かれるわけではない、でもそれ以上の素晴らしいことが聞かれる、それ以上の素晴らしいことを教えていただく、それが祈りですよね。だから私の思い通りになるのが祈りの答えではなく、神様の御心の通りになることが祈りの答えです。だから祈りっていうのは私の思った通りになるのではなくて、神様の御心が分かる、そしてその通りになっていく、そのことを知るっていうことも祈りなんだと思います。祈りの中において、私はこう祈ってる、こう思ってるけれども、それは違うよ。 こちらの方が大切なんだよということを教えてくれるのも、その祈りの中においてです。祈りの中において私たちの思いはこう違う、こう間違っている、本当はこうなんだということも教えられていくわけです。だから祈りの大切さというのは、私の思いよりも神様のはるかに高い思いというのがどこにあるのかということを求めていくことでもあります。だから祈ることによって私たちが変えられていく、私たちがこう修正されていく、信仰っていうのは本当にこういう道なんだということも教えられていく、そこに祈りの大切さというのがあると思います。だからもし祈るということを私たちが忘れていったならば、もし祈らなくなっていくと、いつまでたっても自分の思い通りの信仰生活しか送れなくなるわけです。でも祈りの中で神様はどんな苦しみの中にあってもあなたを祝福するという約束を思い出してくださり、思い出させてくださり、私の思いよりももっと大切なことの方があるのだということを教えてくださる。それは詩篇の13編でも、このマリアのマルタとマリアのところでも、祈りにおいてそのことが分かってくる。だから祈りっていうのはすごく大切なものです。ただああしてください、こうしてくださいだけじゃなくて、私の思いは本当に正しいのでしょうかということも私たちに教えてください。そして私たちは祈れない、祈る時間がない、なかなか祈る心が起きないという問題もあります。でもそのことに対して神様はちゃんと私たちに祈るようにと私たちを導いてくださいます。サムエル記の中でハンナという人が出ますけれども、あの人は子供ができない、そして、また、夫のもう一人の奥さんから責められていく、その本当に苦しい悲しみの中に彼女は祈りへと、神様へと心を向けていきます。仕方なくではないんですけれども、もう押し出されていく、祈りの世界に押し出されていくんですね。神様は私たちを祈りの人へとこう変えていってくださる、押し出してくださる。私たちが祈れるのは私の力ではなくて、それも神様の恵み、神様の導きなんだということがわかるわけです。ですから私たちは心配しなくても、祈るものへと神様は導いてください、祈らざるを得なくなっていく、そういうものに変えてくださってくださいます。でもいずれにしても祈りは大切なものです。神様のそこには憐れみと愛と恵みがあります。私たちが祈ること、神様は聞く必要はないんですよ。神様には聞く義務はありません。でも私たちの祈りを聞いてくださるのは神様の憐れみの心、恵みの心、愛の心からです。ずっと私たちの祈りに耳を傾けています。幕屋が作られました旧約聖書の中で、香たく段があります。香ですね、いい匂いのする香が、香を炊きなさいというところがあります。でその香を、その祭司が香を絶やさずに香を炊いて、その煙がですねずっと上がってきます。でこれは何を意味するか、祈りなんですね。実はこれは祈りなんです。神様は香が焚かれることによって、そのいい匂いを嗅がれる。つまり祈りっていうのは神様にとってとても素晴らしい香りであり、私たちの祈りこそ神様は喜んでくださるものだということです。ですから私たちは祈るということにおいて本当に神様に導かれて祈っていくものになっていきたいと思います。教会は祈りの家です。ぜひ私たちは祈るということ、神様の恵みだということを覚えながら祈っていくことの大切さということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。